復活されたイエスが人たちに3回目、3度目に現れるお話になります。イエスの出現1回目は、使徒トマスのいないとき、家の戸に鍵がかかっていたのに、あなた方に平和があるようにと言われて、そして父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わすと言われて、聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残ると、言われました。で、2回目の時というのは、イエスがトマスもいる時の人たちに現れて、挨拶、あなた方に平和があるようにと言われ、トマスに私の体の傷に触るように、見ないで信じる者は幸いですと言われます。で、トマスは答えて、私の主、私の神よと言ったということであります。2回目の出現で、人たち11人全員が復活されたイエスを信じたのでした。まあ、彼らはユダヤ人を恐れて家の中にいました。しかし、外に出てガリラヤに行って、まあ、寮に出かけております。で、ペテロが言いました。私は寮に行くとです。で、そう言うと、他の使徒6人、元漁師であった6人も共に、湖に行ったのでありました。で、そこで、ペテロの最初の証明物語と似た奇跡が起こってしまうのです。で、今回の物語は3度目にイエスが人たちに現れるというものですが、これは、今の私たちにも何をメッセージとして伝えているのかを見ていきたいと思います。今日出てくる人たち7人はほとんどが元漁師でありました。彼らはイエスに従ってから約3年半漁をしておりませんでした。ペテロはイエスから人を取る漁師になると言われ、ついていってイエスの死を経験し、復活という新しい場面になっていました。さて、使徒7人が船に乗り込んで漁をします。しかし、その夜は魚一匹取れずにいたのでした。そして夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられたのです。彼らのいる船から岸まで約90メートル、約100メートル離れていたので、誰だかわかりません。で、イエスが言われます。子たちを何か食べるものがあるかとです。で、彼らはありませんと言います。イエスが言われます。6節。右の船の右側に 網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかったのです。彼らがイエスに従うと、多くの魚がかかって、網を上げることができなくなります。ペテロは前にも同じ奇跡があったので気づき言います。主だとです。すぐイエスのいる岸まで行きました。他の6人は魚のかかった網を引いてから船で戻っていきました。彼らが陸に上がってみると、炭火が起こしてあり、その上に魚が乗せてあって、パンもあったのです。イエスが彼らの朝食の準備をしていたのでした。魚の数が足りなかったのか、イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われます。ペテロが網を陸に引き上げると153匹の大きい魚でいっぱいだったのです。イエスがさあ来て朝の食事をしなさいと言われます。人たちは皆、あなたはどなたですかと問いません。イエスであることを知っていたからです。人たちは約3年半イエスと共にいて、イエスのいろいろな奇跡を見てきたのです。で、今回というのは自分たちが、ペテロ、が召された時と同じ奇跡です。イエスはパンを取って人たちに与えられ、魚も同じように与えます。ここにいる7人、使徒はこれから教会の指導者として生きてゆき、伝道をしていくのです。彼らはイエスが死んだ直後はユダヤ人を恐れ家に閉じこもっていました。しかし父なる神がイエスを使わしたようにイエスが人たちを使わします。人たちは聖霊を受けイエスの福音、救いを伝えていくのです。聖霊が働く時代にも なるのです。イエスのいない彼らは、人たちは魚一匹取れないようなものですが、見えない形でイエスが共にいるので、人間にはできないことができるようになります。聖霊が与えられる聖霊降臨後、教会は小さな群れでしたが、信者の数が増えてゆき、各地に広まってゆきました。それは人たちだけの力によるものではありません。私たちは救われてイエスから使命が与えられます。神と共に歩む中、自分の力だけでは成し得ないことを私たちも経験します。使徒の七人が魚一匹取れなかった時、六節でイエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。 そこで網を打ってみると、魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかった、というふうになった、起こったように、私たちも自分の力では得られないものをイエスに従っていく中で与えられるということがあるのです。私自身はイエスに従っていく中、住むところ、環境、教会の人たちとの交わりが与えられたりと、自分の力では成し得ないいろいろなものが与えられてきました。しかし、与えられなかったような感じで過ごしてしまうのが私たちです。ペテロが自分では成し得ない奇跡を経験したとき、主だと言って認めて岸におられるイエスに近づいたように、私たちも自分では成し得ないことを神から与えられたとき、そこにイエスがおられたということ、事実を思うことができます。パウロという大伝道者は巨大教会、初代教会のコリント教会に手紙を書きました。で、その中で教会のある人たちが人間的に高ぶっているのを注意してこう書いています。コリントの信徒への手紙1:4-7-8、303ページにあります。303ページの4:7、から8節を読むと、あなたを他の者たちよりも優れたものとしたのは誰です？一体あなたの持っているもので、いただかなかったものがあるでしょうか？もしいただいたのなら、なぜいただかなかったような顔をして高ぶるのですか？あなた方はすでに満足し、すでに大金持ちになっており、私たちを抜きにして勝手に王様になっています。いや、実際王様になっていてくれたらと思います。というふうに、います。私たちもイエスに従う中、いろいろなものが与えられます。それを主の御業として受け止めて行きたいものです。使徒の7人は、初めの頃、地元ガリラヤでイエスに出会って人として召されました。で、再びここで同じ場所で似た奇跡が起きました。彼らにとって証明の場所だったのです。彼らはイエスに召されて教会の指導者となっていくのです。この奇跡物語は彼らにとって証明感を新たにされた、再確認させられたことと思います。今では牧師になるための進学校というのがあります。入学試験は筆記試験と面接でありまして、面接で 問われるのは、あなたは証明感がありますか、というものです。自分から牧師になりたいと思っても、神からの召しがなければやって行けないからです。面接官たちは、祈りのうちに確認して判断して行きます。牧師というのは、自分の思いと神の召しの両方が大切になってきます。いくら偏差値の高い大学を出ても、証明感というのがなければ、面接で落とされるということもあるのです。牧師に限らず、人は救われると、いろいろな形の証明を受けます。信者すべてが受ける証明について、ある記事でこのように書いていたので、そこをお読みします。証明の一つ目は、最も狭い意味での証明で、聖職者、つまり牧会者への証明を意味します。神様がモーセを出エジプトの霊的指導者として、イザヤを預言者として、パウルを使徒として召されたのと同じ意味での証明です。進路を決めるとき、聖職を選ぶことが正しいのかどうかと迷っている学生、聖職者としてすでに歩んでいるのに、この道を歩み続けてもいいのかどうかと悩む牧会者、平凡に生きてきたけれど聖職の道に行くべきではないのかと悩む人など、多くの人が聖職者への証明について悩みます。悩み方は様々ですが、そのような悩みは結局、自分に聖職者への証明があるかどうかを確信できていないところから来ているという共通点があります。そのような悩みを解決する方法は、内的証明と外的証明を確認することです。内的証明とは、神様から聖職者としての証明を受けたことに対する自分の確信を意味します。外的証明とは、自分の属する信仰共同体の中で聖職者としての証明を受ける確証を意味します。聖職の道を歩むためには、内的証明を通して確認された自分の確信と、外的証明を通して確認された共同体の確証の両方が必要です。証明の二つ目は、もう少し広い意味の証明で、聖職だけでなく、すべての職業への証明です。不法を行う仕事以外のすべての職業は、神から与えられるものです。そのため、職業を天職と表現したりもします。この点を宗教改革者であるマルティン・ルターとジャン・カルバンが強調しましたが、それを職業証明感と言います。どのような職業であっても、神の証明がある仕事なので、誠実に 正直に行わなければなりません。以上のように信者すべてが受ける証明に関する記事がありました。証明は牧師だけに限らず救われた人皆にあります。各自神から与えられるいろいろな使命責任があります。ある人は役員、各奉仕の分野があります。カトリックの信者である渡辺和子さんは置かれた場所で咲きなさいという本を書いて、すべての人には各自置かれた場所であり、自分の花を咲かせていってくださいということを一般向けに本として書いています。ペテロはイエスに召されてから勤めましたが、イエスの受難の時、イエスの予告通り、イエスを知らないと三度言ってしまいました。人は神にしたい、イエスに従いたいと思っても、状況により揺らいでしまいます。復活されたイエスは、そんなペテロを戒めることなく、愛を持って受け入れます。そして、今回の奇跡を起こされました。イエスは、ペテロに言われた、あなたは人を取る漁師になるという言葉を実現してくださるお方です。私が神学校に入学するあるきっかけになったのが、イエスが転がりに乗られてエルサレム入城される聖書箇所でした。私が当時出席していた牧師の説教を聞いていて、その箇所がどこか響いてきました。新学校に入った後も、私はその御言葉の箇所が気になり続け、新学校の卒業の年の授業の時、学長の前で生徒が割り当てられた箇所を説教するのですが、私に当てられたのが、私が気になっていたイエスが転ばに乗られエルサレムに入城する主がおいるようなのですという箇所だったのです。で、その時私は新学校に入学するあるきっかけとなった出来事が思い起こされ、私は神に召されているのかなという思いを新たにすることができました。私と同じような経験をしている方は他にもおられいました。私が新学校時代出席していた教会の当時のある新学生です。その人はイエスの例え話のブドウ園に行きなさいの聖書箇所がずっと気になっていたそうです。そして、牧師になる決意をして入学試験を受けたのですが、けれども、筆記試験の時に気になっていたブドウ園の箇所が出たと言っていました。その人も自分が神に召されているんだなという思いを持つことができたと言っていました。皆さんも救われて生活の場で神に召されていることがあると思います。証明の出来事は衝撃だったという人もいるかもしれません。しかし、しばらくしてからそのことを再度新たに再確認させられる、確かな思いにさせられる出来事を 経験することがあるかもしれません。証明は救われた人皆に与えられるものですが、自分の力で成していくのではありません。私たちは揺らいでしまうもので、そういうことがあるけれど、神がご計画に召してくださり、成していってくださる方だと信じることができます。ペテロ自身、自分では成し得ないことをイエスが成してくださることをこれからも経験していくのです。父なる神がイエスをお遣わしになったように、復活されたイエスも私たちを遣わしてくださります。私たちは今回のこの奇跡物語のように、自分の力では成し得ないことがあります。しかし6節でこうありました。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかった。このペテロが経験したように、私たちもイエスによる奇跡が与えられます。そのことを謙遜に高ぶることなく受け止めたいものです。揺らいでしまう私たちですが、ペテロと同じようにイエスの助けを得ながら、与えられる証明に生きていくものでありたいです。お祈りします。天の父なる神様、復活されたイエスはペテロに証明を与え、最後まで導かれました。イエスは私たちにも自分では成し得ない奇跡を起こしてくださり、証明に生きるように支えてくださいます。御心にかなうものとしてください。イエスの十字架への信仰により、私たちの罪が許され、神との関係、義人が与えられることを覚えます。聖霊により、私たちのいろいろな罪を示し、罪の力から解放し、神を礼拝する者として歩み、神の意図された自分人生を歩む者となれますよう教え、助け、導いてください。教会の群れの者たち、その家族、関係者を覚えます。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。